耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1369回3月16日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは英語が得意でしょうか。僕は大学ぐらいまでで学んだ英語がなんとか残ってるかなぐらいですかね。電車の行き先聞かれたりとか道案内したりぐらいはできるんですけど、時々ですね、なんか重要な単語が抜けたりします。でもしですけど、皆さんがお勤めの会社がいきなり公用語が英語になったらどうでしょうか。まあ僕の場合はそうですね、勤めてる会社はないですけど、このスタジオ音バンクが矢島公用を英語にしたからといきなり言われて、はぬぐらいしか言えないと思うんですよ。もう一回言ってください。でもですね、皆さんの英語どうでしょうか。この英語力なんですけれども、ないないと嘆く人多いと思います。ですが仕事で英語を使うときはそんなに気張る必要はないんじゃないか、そういうことを言ってる本をご紹介しようと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はベストセラーズより出ております、関英介著、すぐ使える仕事英語、英語公用語化外資系のリアルという本です。まずは著者のご紹介ですが、関英介さん、1957年に静岡県生まれで、上智大学文学部英文学科卒業後、まずは婦人画報社に入って、晩餐館編集部や書籍編集部に在籍していたそうです。1986年に高級ブランドビジネスの業界へ転職しまして、フェンディ社の PR を振り出しに、ランセルジャパン社の営業マーケティング部長、後にこのランセルジャパンの社長にもなっています。さらにブルガリジャパン、ルクルーゼジャポン社の部長など、外資系企業でですね、6社20年以上にわたって、まあ、営業マーケティングなどを統括して活躍してきた方です。まあ、最近ね、楽天やユニクロなんかの会社が社内公用語を英語にするなんていうニュースが流れて、皆さんね、英語力乏しい方、まあ、僕も含めですけども、ちょっとそれ困るなとかやばいなって思った人多いと思います。で、新卒採用者にね、この TOEIC の点数で何点以上を取りなさいって提示してくれる会社も増えました。まあ、つまり、英語というのがかなりその必要になってきてるビジネスシーンがある中で、この関英介さんというですね、まあ、すでにその外資系で活躍してきた人の意見を聞くというのはいいかなと思います。で、関さんが言うにはですね、全然その英語に対して焦る必要はないと。なぜならばビジネス英語は難しくない。恐れる必要はないんだ。というふうに言ってるからなんです。難しくないって言ったってそんなことねえだろうと思う人も多いかもしれませんけども、これね、ビジネス英語の学び方っていうかその捉え方の違いなんですね。ネイティブのように話す英語じゃなくて仕事の現場で使える英語を身につければいいんだと。これが関さんの考え方なんです。さっき言った通り、関さんは20年以上外資系の会社6社で管理職及び社長を務めていました。でその経験をもとに現場で通用する明快かつ実践的な仕事英語を紹介しています。で英語でコミュニケーションを取るコツもね、この本で教えてます。非常に具体的で説得力があり、かつ全然気取ってない、あこれでいいのかって思うぐらいのね、英語力を今回の本で紹介してますね。で今現在うちは外資系じゃないから関係ないやと思ってる方もですね、まあこれからいわゆる国際社会になっていって、取引先の中にですね、まあ国内企業国外企業かかわらず公用語が英語ですっていう会社が出てくるかもしれません。例えばね、今楽天とかと取引するときに、もしかしたらアマゾンとかもね、社内公用語が英語になる場合、アマゾンとか楽天と、まあ、ビジネス上の取引するときに英語で文面を作らなきゃいけない可能性も出てくる、もしくは向こうからの文面が英語の可能性がある、そういう企業もありますので、まあ、ぜひこれを機会にですね、ビジネス英語っていうのを覚えなきゃいけないんじゃないか、まあ、少し危機感を持ってください。今まで英語は使える方がいいという程度のものだったんですが、まあ、今や時代は進んで英語が使えるというのは仕事の必須の能力と、まあ、必須の能力の一つとなりつつあります。というわけで、そういう意味でもですね、ぜひ英語を勉強するというのは必要なのかなと思うんですが、こういうふうに僕が煽ると皆さん焦っちゃうと思います。やべ、そんなこと言ったって学生時代英語を学んだっきりもう何年も話してねえとか、やばい今俺大学生だけども英語そんな力入れてなかったと思うかもしれません。でもですね、本当焦ることはありません。この本の関さんが言うのは、仕事に必要十分な英語、それがあればいい。じゃあそれはどのくらいのレベルなのか、関さんによればそれほど高度なものじゃなくてですね、まあ語彙とか文法というのは意外と日本人は中高で習ったものがそのまま使えます。 ただそのちょっとしたコツが必要で、まあ日本人が弱いのが、イントネーションとスピード。英語は強弱アクセントなので、その強弱イントネーションとかリズムをはっきりする話し方をします。でこの強弱イントネーションがはっきりしないと英語らしく聞こえない。で英語は日本語と比べると基本的に早口で、でこのイントネーションとスピードというのがもしかしたら日本人いわゆるその口で喋ってる英語が聞き取りづらい理由なんじゃないか。逆に書き文字なんかはですね、他 の, あの英語ノンネイティブスピーカーに比べて綴りがスペルミスが少ないと、まあ、これはその書いて覚えるという日本の教育の賜物じゃないかなと関さんは言っています。で、まあそんな関さんの考えをあの集約した言葉がまさにこれかと思います。ちょっと忘れしましょう。考え方を変えましょう。仕事英語が使えるようになればそれで合格ということにします。私たちが英語を学ぶのはアメリカ人になるためではありません。仕事をこなしていくためです。国際ビジネスの共通語としての英語を身につけることを目標としましょう。ネイティブスピーカーをお手本とすることをやめて、国際共通語として英語を扱うようにすれば、それだけで英語は格段に上手くなります。はい、というわけなんです。でちょっと今の意見とは外れちゃうんですけど、本の中にあったね、あこれ面白いなという例なんですけども、まあ、英語を国際共通語として捉えた上で、まあ、英語にできない日本語の挨拶の言葉、これどうしようかなんていう話がありました。例えばお疲れ様です、皆さん絶対言いますよね、まあ、あえて英語に直訳すると You must be tired、 お疲れ様ですね、なんか急にムカつく言い方になった気がするの僕だけでしょうか。まあ、英語にはない言葉なので、まあ、廊下ですれ違うときにですね、お疲れ様ですって言うんだったら、まあ、英語だったら、グッドモーニングとか、グッドアフタヌーンとか、グッドイーブニングでいいんだと、そういうふうに言ってます。で、あと日本語で使う言葉第2、お世話様です。僕日本語としてこの言葉好きなんですけどね、まあ、あえて英語にするならば、Thank you for kind support to us って言うんじゃないかっていうふうに関さん言ってますけど、まあ、当然英語では具体的なことがないのに、お世話様ですなんていう言い方はしない。まあ、例えばそのメールに返信をくれたならば Thank you for your prompt reply というふうに言うと、まあ、なんか具体的なことに対してお礼は言うけども、なんかよくわからないことに対し、まあ、よくわかんないことに対してあのお礼は言わないと、まあ、そういう英語の常識も学びつつ、この本はですね、日常でよく使う言葉、例えば、これだけ知ってれば不自由しない用語であるとか、依頼するときの英語であるとか、あと丁寧な依頼のバリエーションなどが載ってまして、他にも会議を乗り切る仕事英語、英語プレゼンテーションの準備、プレゼンテーション本番の英語、英文メール、英文レポートの書き方といった、まあ、すぐに仕事の現場で役立つような、英単語、熟語、そういったものが載っています。シチュエーションごとに細かく分かれてますし、まあ、関さんの解説というのもさすが国内で勉強しただけあって、もうこれ使っときゃいいんだよみたいな書き方もちょっとあったりとかしてですね、気が楽だと思います。まあ、他にも変わったところでは就職転職するための仕事英語というのも載ってますので、英文で履歴書を書かなければいけない方いるのかなと思うんですけど、結構いるか、そういう方とかですね、あと面接の対応とか前職を辞めた理由の答え方とか面接官への質問の方法なんかも載っていますので、まあ、ぜひこれから外資系に転職しようかななんて考えている人、もしくは外資系に就職しようかなと思っている学生さんは、こういった本を読んでみてはいかがでしょうか。繰り返しますが、まとめとしてはですね、こちらの本、今まであったこのビジネス英語を学ぼうという本の中でも、著者さんが外資系トップで活躍してて、かつ国内学習組だった、このあたりが大きいかなと思います。仕事として英語を使えればいい、まあ、ネイティブと同じように話す必要はない、そんな学習法が自分にぴったりだと思う人はこちらの本を読んでみてください。では書籍情報です。すぐ使える仕事英語、英語公用語化、外資系のリアル、関英介著、ベストセラーズより税込み1400円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。具体的な英語を、ね、中であんまり紹介できなかったので、ちょっといくつかだけ、ほんと少しだけね紹介したいんですけど、あ、これでいいのかと思ったんだ。 If my memory is correct、まあ、もし私の記憶が正しければそんな英語でよかったのかな。あともう一つ、 Please don't take this personally、 個人攻撃と取らないでくださいね。なんという日本人的な と思ったんですけども、まあ、こんな感じで、使える英語が載ってますので、まあ、ぜひ皆さん読んでください。他にもですね、新刊 JP のホームページのですね、今回の新刊ラジオのページに関連する書籍としてですね、このビジネス英語を学ぶ本という新刊ラジオのバックナンバーリンク貼っておきます。今回が1369回ですので、1369回3月16日号のね、新刊ラジオのページ、新刊 JP のホームページから開いてください。では、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘でした。